聖書を朗読します。ヤコブの手紙2章1節から9節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書422ページです。私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人には、あなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を辱めた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ、裁判所へ引っ張っていくではありませんか。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですか。もしあなた方が聖書に従って、隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているのなら、それは結構なことです。しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されます。以上の聖書箇所より、分け隔てなき救いと題しまして、中西康樹先生よりお話をいただきます。
まずはヤコブが誰に向かって語っているのか、そこを確認してみたいと思います。兄弟たちと呼びかけていますので、クリスチャンであることは確実です。信仰を同じくする兄弟姉妹に向かって語っている。その話題は人を分け隔てしてはならないということであります。ここでの人とは主にクリスチャンのことが言われています。つまりクリスチャンを分け隔てしてはならない。それなら相手がクリスチャンでなければ分け隔てしても良いのかなどと揚げ足取りをしようとする人がいるかどうかは分かりませんが、分け隔てしてはならない対象はクリスチャンに限定されているわけではありません。相手の信仰の有無を問わず、人を分け隔てすべきでないことは言わずもがなであります。ただヤコブの手紙では特に信仰を同じくする兄弟姉妹に対する処遇のことが話題にされている次第であります。さて分け隔てについてでありますが、言い換えれば差別ということになります。少なくとも本日の御言葉においては、分け隔てと差別は同じニュアンスで捉えておいてよいかと思います。その差別とはどのような分野の差別なのか、特に本日の御言葉の場合、教会の中に金持ちと貧しい人がいる場合における差別的な待遇について話題にされています。他の分野の差別ももちろんいいというわけではないんですけども、今日のところは特に、お金持ちなのか貧しい人なのか、その違いによる差別ということが話題になっているということなんですね。で、人を分け隔てしてはならない根拠について、ヤコブは最初から示しています。栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら。これは簡単に申しますと、キリストを信じているのだから人を分け隔てしてはならないということになります。逆に申しますと、キリストを信じなければ 人を金持ちか、貧乏かで分け隔てするのは自然な世の中だと、ということになるでしょう。ヤコブはそういう世の中の人々に向かって戒めているのではなく、教会の中の人、クリスチャンに向かって戒めているのです。いかにもそういう背景が念頭にあるからでしょうか、あるのでしょうか。ヤコブは私たちが信じる主イエス・キリストの前に、わざわざ栄光に満ちたと付け加えています。クリスチャンは栄光に満ちた主イエス・キリストを信じているではないか、だから人を分け隔てしてはいけないのだと、キリストの栄光を強調しているのです。この栄光の強調は、この後に続く議論との関係を否応なしに意識させられます。この後の議論とはもちろん、金持ちと貧しい人についてクリスチャンは分け隔てしてはならないということなんですけれども、そこで栄光に満ちたキリストを仰ぎ見るとき、私たちは何を思わされるでしょうか。問題はキリストの栄光とは何かであります。栄光という文字を見ると何か輝かしいものを想像してしまいます。確かに輝かしい要素もあるのですが、キリストの栄光といった場合、必ずしも輝かしいものだけで飾り立てられているわけではありません。キリストの栄光について触れるときには、キリストの出来事全体について語られる必要があります。つまりキリストがこの世界のために、私たちのために何をしてくださったのか、クリスチャンであれば誰もが知っているはずの出来事であります。使徒信条の内容を思い出してください。いや、使徒信条の内容を思い出さなくてもわかるかもしれないんですけれども、大事なことなんですね。神の子が人間の姿をとって、人の罪を背負って十字架で死んで復活し、天に昇って神の右の座に挙げられた、あの一連の出来事であります。つまり主の栄光とは、やんごとなきお方が自ら低くなってくださったこと、どん底までご自分を低くして再び挙げられたこと、クリスチャンはそういうお方の栄光を賛美しているのです。人を分け隔てしてはならないと議論するなら、まずはキリストに目を向けなさいと促されています。なぜなら、そこに私たちの基準があるからです。キリストが物事を論じる際の出発点というわけなんですね。それにもかかわらず、目先のきらびやかなお金持ちに目がくらみ、おもねってしまうことがあるなら、一体どういうことでしょうかと、ヤコブは戒めているのです。信じる人々は皆、今一度キリストの栄光を思い起こさなければなりません。私たちが崇めるべきお方は、栄光に満ちたキリストしかおられない。たとえ目の前に大富豪が現れたとしても、一体何だというのでしょう。私たちが主と信じ、崇めているのは大富豪ではありません。しかしそんな簡単なことすら忘れやすいクリスチャンだからこそ、御言葉によって戒めを受ける必要があるという次第なんですね。で、ヤコブはあえて極端な事例を挙げて、人を分け隔てする教会のありさまを描いています。金の指輪をはめた立派な身なりの人、これはローマの元老院に所属する貴族階級の人を連想させられる記述ですが、もっと広く捉えてよいかと思います。端的にすごい金持ちです。もちろん教会に金の指輪をはめてきちゃいけないということじゃなくてですね、そういう人に、目を奪われてしまうというのがまずいわけなんですね。で、肩や汚らしい服装の貧しい人っていうのが描かれているわけなんですね。 で今日の教会で汚らしい人を見かける機会はなかなかありませんし、そもそもですね、人に向かって汚らしいということ自体がはばかられる昨今で、あるわけですけれども、単純にここでは貧しい人としておきましょう。金持ちと貧しい人が実際どのような立場の人たちなのかはさほど重要ではありません。大問題なのはクリスチャンが人を分け隔てすることであります。しかもヤコブが挙げた事例はおぞましくて嫌悪感をそそるものだと思うんですね。金持ちにはうやうやしい態度で、定席をご案内して、さあこちらへどうぞ。で貧しい人には末席か、あとは指導者の足元に座らせること、今で言えば牧師の足元に座らせる、そんなことする牧師は多分いないと思うんですけれども、足元に座らせるというのはですね、人を下僕扱いするに等しい行為であります。でこれはどのような場面状況が想定されているかと申しますと、礼拝もあり得るでしょうけれども、それ以外の集会も想定されています。例えばですね、教会員同士で、まあ、今の教会ではあまりやらないんですけど、教会員同士でトラブルが起こった場合に、教会の掟、教会法によって解決を図る、まあ、ある種の教会裁判のような集会であります。昔はそういうのが開かれていたということなんですね。でいずれにしても教会の中で行われる集会、あるいは兄弟姉妹の面前で行われる集会と捉えておけばよいかと思います。仮に教会の集会で人を分け隔てするなら、誤った考えに基づいて判断を下したことになるとヤコブは警告しています。差別することが誤った考えだと断じられる根拠はどこにあるでしょうか。それは先ほども初めの方でお伝えしたようにですね、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストであります。教会であればクリスチャンであれば基準はキリストにあるんです。遥か高いところから私たちの地上にまで降りてきてくださったキリストこそが私たちの基準なんです。それにもかかわらず差別が起こるということは、その人たちの基準が間違っている、間違って世の中の基準を適用してしまったことに他ならないというわけであります。そこでですね、私の体験を自慢するわけではありませんが、前任地でのとある出来事を簡単に紹介します。である主日に、信頼会社が来られたんですよ。でご年配の男性で他教会員なんですね。でわざわざですね、その方礼拝前に名刺を出したんですね、私に。で名刺いただいたんですけども、肩書きがデカデカと書いてありました。で、まあ、いろんな肩書きがあるんですけども、あと現役の社長さんでもあるんですね。何々株式会社代表取締役って書いてて、その下の方にですね、わざわざその他の経歴として某出身有名大学の他に、あとは代議士秘書をされていたこととかですね、あとはある大手製薬会社の勤務経験があることも、まあ、自慢げというかですね、自慢げに書いてありました。そしてですね、これが大事なんですけど、礼拝後信頼会社の紹介の時間になって、私はそのお方のお名前と所属教会しか紹介しませんでした。でその方は、まあ、少し不満そうにしていたんですけども、正直私は名刺をいただいた直後から肩書きなんか一切紹介してやるもんかと、まあ、心に決めていた次第であります。でその理由はもちろん、神の御前において私も教会員もまたその方も同じ兄弟姉妹だからであります。人間のこの世の肩書きなんていうのは、少なくとも教会の中では特別な意味を持ちえません。もし文句を言われたらですね、そう答えてやろうとも思っていたんですけど、残念ながら、まあ、文句は言われなかったんですね。で説教に戻りますけれども、そこでヤコブは神の選びについて思い起こさせようとしています。 ヤコブの手紙は厳しい内容が多くて、まあ、読むたびに耳の痛い思いをさせられるんですけども、実際ヤコブはですね、そんな厳しい口調というよりは、私の愛する兄弟たちと優しい言葉遣いで呼びかけています。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったではありませんか、温かく訴えてくるんですね。で、ここでの貧しい人たちとは、必ずしも経済的に貧しい人に限定されているわけではありません。お金がない人を神様は贔屓するってわけじゃないんですよ。金持ちも排除されてはいないのです。神が選んでくださった貧しい人たちとは、お金のありなしという世俗的な意味合いももちろん多少は含むんですけれども、それとは別の広がりを持っているんです。そっちの方が大事なんですよ。別の日の広がりとは、神を基準にした貧しさに他なりません。つまり、神の御前にへり下る人、神の憐れみを乞い願う人、神の御前において自分は何も持っていない虚しいものだと認める人、そういう類の貧しさであります。形上の貧しさではないんですよ。心の奥底で神の御前に貧しいものとなっているのか。簡単にまとめてしまえばですね、心から救いを求めるものであれば、誰でも神の御前に貧しい人だと言えるのです。それが、そういう人たちをですね、神は等しく選んで信仰に富ませて、神の国を受け継ぐものとしてくださる。神との関係において、個々のクリスチャンの中には何も誇るべきところがないのに、またもう迷信の先ほどお話したんですけども、何の意味もないものしか、肩書きしか私たちは持っていない。神の御前には誇るべきないものにもかかわらず、一人一人が等しく選ばれたんですよ。それが選びの尊さであります。当然のことながら、選ぶのは神、選びの根拠も基準も神にしかありません。肩書きがいっぱい書いてある名刺持ってたからって神様選んでくださるわけじゃないんです。他の兄弟姉妹は神の選びには全く関与していないのです。神がその人を選ばれた、神があの兄弟、あの姉妹を選んでくださった。何度も申し上げますが、人が人を選んだのではありません。神が選んでくださった。選びだけではなくて、信仰という豊かさをも神は与えてくださった。だからこそ兄弟姉妹一人一人に同じ尊さがあるのです。その尊さの証として神からそれぞれの兄弟姉妹に与えられた名前があります。私たち名前与えられているんです、ね、クリスチャンという名前です。カトリックでは洗礼名というのがあるんですけども、私たちプロテスタント洗礼名なくても名前与えられているんですよ。信仰によってキリストに結ばれること、各自が尊いキリストのお名前をいただいている。クリスチャンというのはですね、キリストの人という意味なんですね。今まで何度も何度もお伝えしてきましたけど、そういう尊いキリストのお名前をいただいている。授けた、洗礼を授けた牧師が名前を与えるのではありません。主ご自身からいただく名前であります。主ご自身からいただいているんです。キリストという名前名乗っていいんだと言ってくださっているんですね、主は。そうであれば、クリスチャンが他の兄弟姉妹と接するときには、自分だけでなく、その人も神から選ばれた尊い人なのだと認めなければなりません。認めざるを得ないんですよ。神様が与えてくださったんですから。その際に、その人の社会的ステータスを考慮する必要があるのかどうか、 答えは明らかでしょう。相手が金持ちだから贔屓する必要があるのか、貧しい人だから冷たくあしらってもいいのか。もし貧しい人を恥ずかしめるなら、その貧しい人を選んでくださった神を恥ずかしめることと同じなのではないかと、そのように戒めを受ける次第であります。恐れ多くてそんなことなんて私にはできません。人を分け隔てすることは教会本来の在り方とは全くかけ離れているのです。よくよく考えてみますと、差別するという発想自体がありえません。下手をすればあっという間に異端的なカルト宗教へと闇落ちしてしまうことでしょう。私たちもある意味要注意なんですね。カルト教団が悪い、私たちは大丈夫だってあぐらかいてる場合じゃないんですね。常に御言葉によって戒めを受けて、私たちは何者なんだ、兄弟姉妹はどういう人たちなんだ、神様との関係でいつも振り返らなければならないのであります。最後にですね、ヤコブは厳しく警告しています。この厳しさも大事なんですね。隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行していたとしても、人を分け隔てするなら罪を犯すことになり律法違反とされてしまうと。直接は書かれていませんが、そういう人は偽善者だということであります。もちろん隣人を自分のように愛しなさいを実行している人はそれは結構だってことをヤコブは認めてるんですけれども、なのに人を分け隔てするならそれはもう偽善者に過ぎない。せっかく隣人を自分のように愛していても、人を分け隔てすることでそれまでの隣人愛をすっかり白々しいものにしてしまうんです。本当にそれは馬鹿げていることになってしまうんですよ。そこで何度も思い起こしたいのは神の選びであります。どんな兄弟姉妹も神によって無条件に選ばれたものなのだと。私が選んだんじゃないんです。神がその人を選んでくださった。神は選んだ者一人一人にキリストという尊い皆を与えてくださったのだと。その選びを真摯に受け止めるとき、どんな兄弟姉妹であってもとてもないがしろにはできません。そのような熱い思いにさせられる次第であります。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたは御子イエス・キリストを通して私たちを選んでくださいました。あなたのものとして、またあなたにお仕えするものとして、またキリストの尊い皆に預かるものとして私たちを選んでくださいました。それにもかかわらず教会の中で、またクリスチャン同士、時に人を分け隔てしてしまうことが起こってしまう。どうか信仰とは全く無縁の人々に、差別はいけない、差別はいけないと批判をする前に、どうか私たち自身が本当に差別をしていないのか、人を分け隔てしていないのか、常にあなたから選ばれたものであることを基準にしつつ、どうか自分の心の中身を奥底を吟味するものとさせてください。見舞いに謙虚になり、私自身あなたに選んでいただいた、またあの兄弟もあの姉妹も選んでいただけた、そのことを思うとき、とても分け隔てすることなどおぞましく感じられる、そのような思いの中で日々、どうか私たち兄弟姉妹平和のうちに生きることを得させてください。どうか分け隔てすることなく、私たち皆口を揃えてあなたの皆を賛美することができますように、またそのような平安に包まれた兄弟姉妹の群れへと多くの人々が招かれますように、私たちが常にあなたの選びを覚えるものとさせてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。